いやー、たかしくんさ、最近ダンスやってないよね、思ったけど。
やってないっすな。
僕ら、ストリートダンスサークルで出会ったにもかかわらず、社会人になってからほぼほぼダンスやってなくない？
まあ、やってないね。そういうショーケースとかも全然出てないしね。
ね。
言うに至っては、もうあれでしょ。体持ち上がる？大丈夫？
いや、そうなんすよ。逆立ちできっかな？結構
ガチで。いや、今逆立ちしたら多分肩壊れちゃうんじゃないの？
そう、冗談とかしようもんなら結構危ないと思うんだよね。
いや、肩っていうか手首か。手首とか結構やばいんじゃないの？
いや、でもね、シンガポールにね、B-Boy ダミーって人がいるんだけどさ、そいつ、体重が150キロぐらいあるデブなんだけど、普通にエアートラックスするんですよ。
強靭な、インナーマッスルを持ってんだね、そしたら。
そう。だから、まだいけると思ってる。ダミーがいるから。
いや、大丈夫。ダメでしょ。ユー、そんなインナーマッスル持ってないでしょ。
やってない、やってないからね。そもそもね。
いや、最近俺でもアイソレやってるよ、アイソレ。
やっぱアイソレいいよね。
アイソレはすごくいいですよ。体もほぐれるしね。
そう。あのね、第14回でもさ、イタリバでさ、うん運動しましょうってあったけどさ、ある意味アイソレってすげえ運動になるよね。
いやー、アイソレすごいいいと思う。多分普通に筋肉痛くるからね、多分。やったことない人やったら。
そうだよね。まあ、最初のうち首のアイソレとかちょっと難しいと思うけど。
確かにね。まあ、首はでも別にやる必要ないっちゃやる必要ないからな。
まあそうね。段差じゃねえから。
普通の人が。
普通の人が、首のアイソレを使って役に立つ場面、あんまないからね。
ないない。まあ、宴会芸でどうなるかっていう。
宴会芸でどうなるかか、すげえ並んでる列をちょっと見たいけど、離れられない時に食いってやるかどうかっていうね。
そうだね。瓶水がでも、アイソレしながら、ビール飲んでたら面白いな。
キモいって。まあ、瓶水もね、きっと北海道に行ったら、今度こそ、おっぱい揉もうとしてるんだろうと思いますけど。
いや、だから、俺の予想、当たってるっしょ、絶対あれ、付き合ってるって。
マジ？
いや、絶対、そこまで行ったら付き合って、だからあんなイケイケだったんだよ。
なのかな？ってことはあれ？すでに付き合ってるとこにレオ君入ってきて、仲良くしてたからちょっと嫉妬入りましたみたいな、そういう感じ？
いや、わかんないけどね。わかんないけどさ。だって、付き合ってないのに北海道行くんだよ。頭おかしいでしょ。
いや、頭はおかしいよ。頭はおかしいんだよ。
お尻に弱いとかそういうレベルじゃないでしょ。だって。
はい。ゆめちゃんね。
ゆめちゃん。
まあまあ、お尻に弱いとかではないね。
うん。時代が時代ならもうやばいっしょ。こんなの。
いや、もう、非難合合ですよ。
うん。内首だよ、内首。
内首。いつの時代の話してる？スパルタの話してる？
あれだね。古典ラジオにはまりすぎてる。
もうね、ほら、スペック高い人ってすぐ昔のこと出してくるからな。すぐ。
スペックはまりすぎじゃね？
いや、もう僕はこのラジオでたかしくんがいかにスペックが高いかをどんどん語りたいと思ってるよ。
ああ、なるほどね。スペックたかしの地位を確立してくれようとしてるのね。
そうそう、もうなんか僕なんか足元にも及ばないスペックしてるから、たかしくん、やっぱり。
なるほど。
そう。その線でどんどん打っていきたいよね。スペックたかしくん。
Hello, everyone.Thank you for coming to our radio. And let me introduce my friend Takashi.
What's up, guys?
Yes, so what's up?
So we're gonna talk about chit-chat things. Just mention here. From Itabashi with Takashi and you.
Are you ready?
Itabashi Remix.
はい、こんにちは。
板橋リミックス第15ですか ?15 ですか、
はい、15回ですね。
はい、15回です。よろしくお願いいたします。
3ヶ月後の15回ですね。お願いします。
はい。板橋リミックスは大学のストリートダンスサークルで出会った高橋と優が、それぞれの独自の観点から雑談していくポッドキャストです。はい、面白いおすすめ時事ネタなど、様々なテーマをリミックスしていきます。たかしです。
どうも、ゆうです。
よろしくお願いします。ということでね。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね。はい。ちょっと DJ っぽくやってみましたけれども。
リミックス感強いですね。
今日はね、いつにも増して、まあ、今日はちょっとね、話的にもね、気持ちが入りますね。いつにも増して。
いつにも増してね。
にも増して
ちょっと気持ちが入ってくるね。
気持ちが入る話ですよ、今回は。ということで、たかし君、今日は何の話か言っちゃってください。
今日はコーナーでございまーす。このコーナー。
イタリミのレコメンドリミックス。
はい、ということでね、レコメンドリミックスでございます。はい、イタリミのレコリミですね。
レコリミね。もう看板企画ですね、はい、私たちの。
そうですね。まあ、このコーナーは、たかしとゆうが好きな場所、物事を勝手に、リスナーの皆さんにおすすめしていくコーナーですということで、はい、今回、おすすめしますのは、何ですか？
今回は、ダンサーでございます。
ダンサーということで、今回は、二人のおすすめのダンサーの紹介ということでね。
はい、ストリートダンスですね。ストリートダンスを中心に、ダンサーのおすすめを紹介していきたいと思います。はい、まあ、僕とたかしくんはね、ほら、ストリートダンスサークルで出会ったわけじゃないですか。やっぱり。
はい。
まあ、にもかかわらずね、1年以上やってきて、このラジオでほぼほぼダンスの話あんましてないっていうね。
そうですね。そうなんですよね。はい。
僕が、だいたいね、いろんな時事ネタか、寺派の話かね、ちょっとね、下の話しかしてないですけれども、ちゃんと真面目にね、ストリートダンスの話もしないとね、
ルーツを探る旅でございますね、今回は。
そうですね。ちゃんとルーツの話をしないと、はい、リスナーさん信じてもらえませんから、僕たちがダンスやってたって、
ね。まだダンスやってたのかっていう、まあ、ダンスやってたっていうのも初耳だぞって人もいるかもしれないけど。
そうですね。っていうことがありますけども、うん、はい。だし、やっぱり、僕らがさ、ストリートダンス始めてから、このね、約何年ですか？もう10年ぐらいで。
もう10年。
ストリートダンスの地位ってめちゃめちゃ上がったじゃないですか。知名度もめちゃめちゃ広まったし。
そうですね。そうですね。まあでも、未だにやっぱりでも、ストリートダンスやってましたっていうと、頭で回んのっていう言われるけどね。
あ、ほんと。まあまあまあまあまあ、なかなかね、やっぱ、それこそ僕とたかしくんだとさ、やっぱやってたジャンルが違くてさ、頭で回ってたのって僕らの方じゃないですか。
そうだね。
それに対してやっぱたかしくんたちのやつってさ、結構なんだろう。それこそ、エグザイルとかさ、ジャニーズとかさ、そういうところでのバックダンスみたいな感じが、イメージが強いんじゃないかと思うんですけど、しかも、たかしくんがやってたやつって結構バラードとかで、なんか、踊られてるような感じの動きが多いじゃないですか。
あー、まあ、そんなこともないんじゃない？
そう？
うん、わかんないけど。まあ、それでだってバラードって踊りってやっちゃう、言っちゃうともう、あれじゃないですか。三浦大知想像する人の方が多いんじゃない？
あ、まあそうね。三浦大知っていう話で言うと、まあうちのストリートダンスサークルですとね、やっぱ笛吹き男っていうあだ名で有名な人がいましてですね。やっぱり。
笛吹き男ね。笛吹き男はちゃんと説明したいけどな、笛吹き男。
でも、まあ、
その回はちょっと作りたいね。今まで見た、こんな性癖の人がいましたっていう回を。一回作ってもいいかもしれない。
なんならちょっとさ、それこそさ、なんか続きで申し訳ないけど、喋らないとのお二人にさ、これで性癖の男どうすかって聞いてみたいよね。
それすげえ面白そうだな。
めちゃめちゃ面白そうだよ。
それは面白そうだな。いやー、そうだね。オッケーオッケー。はい、
まあ、という
わけでね。はい。というわけでね。はい。
はい。
紹介、早速していこう。いきましょう。
そうですね。おすすめのダンサーを紹介していきましょう。
おすすめのダンサー。 ここはだから、はい、じゃあ、一発ずつ返していくか。
そうだね。まあ、その前に、たかしくんがやってたジャンルをまず説明した方がいいんじゃないですか。
まあ、僕がやってたジャンルはね、ポップというジャンルでございまして、まあ、オールドスクールというものね、ものに入るんですが、うんうん、80年代ぐらいに出来上がってきたスタイルですね。
うん。
このダンスは。で、まあ、筋肉を弾いて、まあ、イメージしやすいところで言うと、ロボットダンスみたいな。
うんうんうんうん。
マイケル・ジャクソンがやっていたようなダンスという認識でいてもらえれば、まあ、わかりやすいかなと。
あの、キング・オブ・ポップって言われてたね。マイケル・ジャクソンのポップってやつですね。
そうですね。キング・オブ・ポップ、ウェーブ通したりとかしてましたね。
うんうんうん。
体にウェーブ、波を打つようなウェーブ通したりだとか、ああいう動きをするようなダンスですかね。
じゃああれですか、たかしくんもパオとか言ってたんですか？
僕もね、言ってましたね。言ってましたね、本当に。
嘘をつくんじゃないよ。
え？
嘘をつくんじゃない。
というわけでですね、
はいはいはい、
おすすめのダンサー、まあ、おすすめっていうか、はい、まあ、俺が好きなダンサーね。
はいはい、はい。早速一人目いっちゃってくださいよ。
はい。一人目は、
ホアン。はい、ホアンさんですかね。
ホアンさんですね。韓国のポッパーなんですけれども。
なるほど。
はい。すごい。
語彙力。ね、語彙力。
すごい。
いや、だから、ね、だから語彙力。語彙力。あ、でもこれだけのスペックの高いたかしさんがすごいとしか言えないぐらいの凄さを持ったホアンさんなんですね。
いやー、ほんとね、そのダンスって何が、どこを見ればいいかっていう話になってくると、まあ、その曲に対しての動きというかね、その曲に対して、うん、体の動きを当てはめていくんですけれども、
なるほど。
ポップで言うと、やっぱり、ドンカ、ドンカ、ドンドンカ、ドンカ、みたいな、ベースの音に筋肉の動きを合わせて、こう弾くっていうのがあるんですけど、うん、まあその音はめってね、まあ言うんだけど、その音はめね、はいはい、半端ないね。
あ、なるほど。
一つも音逃さないみたいな。一つも音逃さず、その、すべての音に筋肉とその動きをはめていくっていう、そして強弱もつけ、緩急もつけみたいな。
なるほど。
ところで、ホアンのダンス見て、あ、こんな人大したことないなっていう人は一人もいないと思うけどね。
もう、ポッパーなら誰しもがすげえっていう人なんだね。
まあ、素人が見てもすごいと思うけどね、やっぱり。
なるほど、
うん
うん。なんかさ、そのさ、たかしくんが、ホアンを最初に見たきっかけというかさ、どこで知ったの？その、ポッパーホアンっていうの。
ポッパーホアン、まあ、バトルの動画見てないかな。バトルの動画見て、おお、こいつなんだこいつみたいな。
すげえやついるみたいな。
おお、すごいじゃねえか、みたいな。大体 ね、最初はその日本のダンサーの人から入って、うんうん、いろんな、ね、ダンスのバトル動画とか見るけど、
うん、
それでホアン見て、やばい、みたいなね。
なんかすげえやついるみたいなね。
そうそうそう、そういう感じで
見た
けどね。まあ、ちなみにポップって言うと、
うん、
ポップで言うと、まあ日本、韓国、うんうん、アメリカ、この、はい、フランスもか、フランス。このあたりが強い国だよね。
うん、そうだね。やっぱそういう人たちが世界大会でどんどん常連でいる感じだよね。
そんな感じですね。はい。
はい。ありがとうございます。ということで。うん、
はい。
じゃあ私の方。私はですね、たかしくんと同じオールドスクールって言われてるジャンルのカテゴリー。このオールドスクールっていうのは1980年代ぐらいからね、ストリートダンスの先駆けとして出てきたジャンルなんですけど、うん、まあ、そのポップ、ロック、ブレイキンっていう、この3ジャンルが大体、そのオールドスクールって言われてるんですけど、まあ僕はその中でね、ブレイキンっていうのをやってました。ブレイキンって、そう、ブレイキンっていうのはやっぱり、皆さんが、すごい、馴染みが、一番馴染みが、っていうか、イメージがつく、頭で回ったりとか、片手で立ったりとか、そういう動きをするやつですね。よくね、岡村隆史 VS ゴリが有名だったんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、有名でしたね、はい。これは世代が出ますね。
出ますよね。 寝ちゃいけでね。
ああ。
まあ、出てたりとかね。僕ら、そう、たかしくんとか僕の世代だとね、スーパーチャンプルっていうね、中京テレビ
で。ああ、懐かしい。チャンプル。
まあ、そういうので、はい、もう、どんどん有名になってたやつして、まあ、ブレイクダンスは、日本、アメリカ、韓国、フランス、もう大体ここら辺がすごく強くて、まあ、でも、うん、今は、東南アジアとか、まあ、ブラジルとか、うん、あと、ロシアとかも、すごい強い人が出てきてるって。ですね。
はいはい。
はい。で、その中で僕がまず一人目として紹介したいのは、b ボーイクラウドっていう人です。
b ボーイクラウド。はい。
そう。本名、ダニエル・カンポスっていう人なんですけど、まあ、アメリカの b ボーイ でして、
はい、
スキルメソッツっていうクルーに所属してます。で、はい。もう何がすごいかって、かっこいい。とにかくかっこいい。
何
か。めちゃめちゃすごい技ができる。まあもちろんできるんですよ。できるんですけど、うん、なんかその、もうびっくり仰天、人間じゃないでしょっていう技をするっていうよりは、かっこよくブレイクダンスを踊るっていうことに特化したように思っていて、例えば、よくまあブレイクダンスとかでアクロバット、爆中をするんですけど、はい、爆中をするときとか、ただ立つんじゃなくて、爆中するときの着地が、片膝ついてて、なんていうんですかね。
スーパーヒーローランディングじゃん。
そうそう、スーパーヒーローランディング的な着地をして、ゆっくりスッって立つみたいな。みたいな感じの。もう、とか、あと、頭でくるくるも回ったりするんですけど、なんだろう、ちょっとフィギュアスケートみたいな回転技を出したりとか、その、はい、素早く動くのと、止まる緩急とかが、すごいメリハリがついてたりとか、その曲に合わせた余韻の残し方とかがめちゃめちゃかっこいいんですよ。で、実際この人って、ただダンスだ、やってるだけじゃなくて、俳優としても活動していて、
うん、
ダンスやってる人は絶対見たことがあると思うんですけど、ステップアップっていうね、映画があるんですけど、そのステップアップ3で敵キャラのボス役として出てるんですよ。
あの人ね。はいはいはいはい。
そうそう。まあ、その時のね、その時の B-Boy ネームが B-Boy ダークネスっていうめちゃめちゃ中二病の名前で。
ステップアップね。はいはい。
はい。っていうね、俳優としても、またマドンナの、バックダンサーとしてツアー回ったりとかもしてて。
すごい、ね。
そう、はい。そういう意味でもすごく、一押しな B-Boy の一人です。
はい。B-Boy Cloud。はい、
B-Boy Cloud 覚えておいてください。
はい。
はい。ということで、たかしくん、おつなぎいたします、
はい。次はですね、日本人でございます。
うん。
大阪を代表するアニメーションポッパー。グッジョン、ジョン、ジョン、ジョン。
は
ぁー。さん。
グッジョンさん、ね。グッジョンさんね。もうこれは、
はいはい、
B-Boy の僕たちも、もう知ってるぐらい。有名な。
まあ、日本でダンスやってる人でグッジョンさん知らない人いないんじゃないですか？
ね、っていうぐらいね。それこそグッジョンさんすごいよね。
伝説ですよ、もはや。
本当に。
日本のポップ界を、とかダンス界を牽引し続けてきた人ですけどもね。
いや、本当ですよね。筋肉、本当に。
うん。いや、なんかもう、まあ、チャンプルとか、さっきも話出たけど、うん、そういう時からずっとやってて、で、そのダンスのポッピンの、なんだろう、まあ、誰しもが見ていたポッピンのその基礎の、ビデオとかそういうのも出してくれてたりとかして、で、何せ、世界大会で何回優勝してんだろう、あれ。ジャズデモで。3回ぐらい優勝してんじゃない？
そんぐらいやってるよね。
うんうん。ジャストデボ
ジャストっていう。フランス語風に言うとジャスデブだね。
ジャスデブって世界大会があるんですよ。ストリートダンス
は
ね。
はい。ちょっと説明すると、フランスの方で、毎年、開催されてる世界大会、もうストリートダンスの歴史ある世界大会で、まあいろんなジャンルがあるんですけど、うん、そのジャンルごとに、 もう世界の、世界で一番のダンサーを決めようっていう大会です。
はい。で、この大会も、まあ、世界で一番決めるんで、その、まあ、地方予選がね、各地であって、うん、その勝ち抜いてきた人たちが、はい、そのフランスの本大会に進んできてるんだけど、
はい。
その大会でもう、2、3回優勝ということでね、しているチャンピオンで、うん、もう日本にいて、ダンサーライブとかそういう大きいダンスの大会で、何回も優勝してしまっている、出れば優勝みたいな人なんで、
本当だよね。
うん。まあ、そこの、何、細かい筋肉の動きだとか、それこそさっき言った音はめたとか、音の使い方っていうアイディアがやっぱ全然違うから。
うん、そうだよね。
うん。まあ、世界的にレジェンドだね、人だよ、と思いますけどね。はい。
なんかさ、言葉だけじゃ伝わりにくいけどさ、ジャスデブで3回優勝するって、普通に考えてめちゃめちゃやばいことだよね。
うん、だから、まあ、オリンピック3連覇みたいなもんだよね。
そうだよね、本当に。
まあ、毎年やってるけど、毎年そうであるけど、まあ、本当にその世界大会だから、うん、本当にオリンピック3連覇と同じぐらいの価値ある、あれだよね。ダンスのショーだよね。
うん、いや、本当にそうだと思います。はい、はい、グッチョーさんね。
はい、
ね、日本で言うとさ、やっぱりさ、ポッピンでさ、やっぱ先、ポッピン、日本のポッピンの先駆けって関西じゃない？東京っていうよりは。
まあそうだね。
そのね、クースコーがさ、そのグッチョーさんがいた、クースコーがさ、出てきてさ、で、それにさ、こう、追っかけるようにしてさ、やっぱさ、フォーマーアクションが出てきてさ。
ああ。
やっぱそれでね、こう、二大巨頭で上がってきたっていうようなイメージが個人的にはあるんですけど、
そうだね。うん。まあ、その、クスコとフォークションはもう二大巨頭として、君臨し続けてるから、ポッパーの中で多分怖い人もいっぱいいるんじゃないかな、みたいな。
もう、あの二人だけはもうちょっと、みたいなね。
うん、まあ、そういうとこあるよね。
あの、ね、ポップ界は結構、スパルタですからね。ストリートダンス、
ね。スパルタですからね。本当に。うん、うん。
上下関係の厳しさというか。
うん、
そこら辺は結構随一を誇ってますからね、日本において、ポップダンス。はい。はい、ありがとうございます。ということでね。
はい。
はい。グッチョンさんでした。はい。はい、二人目私なんですけど。
はい。
いや、これもめちゃめちゃ悩むんですけどね。
うん。
でもまあ、せっかくだから、そのブレイクダンスってさ、基本的な型は決まってるけど、やっぱ、その、個人のスタイルっていうのすごく出しやすい。ダンスでもあるので、はいはい、せっかくだから結構違うジャンルの、っていうか違うスタイルの人を紹介したいなって気持ちがあるんですけど、二、はい、人目、B-Boy リル。
B-Boy リル。
B-Boy リル。B-Boy
リル。B-Boy リル。B-Boy
リル。リル。
はい。
はい。っていうね、B-Boy がいるんですけど、
はい。
この人はね、フランスの、まあ、フランス、まあ、フランスって言っていいのかな、の B-Boy なんですよ。
はいはい、はい。
まあ、国籍で言うと、ナイジェリアかな？じゃあ、アルジェリアだ。うん、アルジェリアの、
はいはい、
あの方なんですけど、もともとフランスのリヨン出身で、
うん、
それこそ、1984年生まれとかなんで、結構なもう年なんですけど、ダンサーとしては。
はいはいはい。
でも、その、まあ、タカシ君がさっき言ってくれたみたいな、ジャスデブみたいな感じで、うん、ブレイクダンスもね、レッドブル BC1 っていう、まあ、世界大会が。
はいはい。世界大会ですね。
毎年開催されてるんですけど、それこそ、ジャスデブみたいな感じで、もう、ブレイクダンス、それもソロのブレイクダンサーが、もう、世界大会に出るって言ったら、うん、もう一番先に上がってくるのが、そのレッドブル BC1 っていう世界大会になるんですけど、はい、毎年、いろんな地域で開催してるんですね。日本でも過去2回開催されてるんですけど、うん、まあ、フランスだったり、アメリカだったり、韓国だったり、アフリカだったり、ブラジルだったりみたいな感じでどんどんやってるんですけど、リルーはその BC1 で3冠達成してるんですよ。
3冠？
はい。もう、リルーだけです。3冠達成してるのは。
3冠ってどういうこと？
あ、だから3回優勝してるんですよ。
あ、3回ね。うん。
3冠、3冠王の3冠ね。
うん。
を達成してるんですよ。で、リルの何がすごいかって、もうパッション、キャラクター。 やっぱり、ダンスでさ、スタイルをさ、自分で決めて踊るときにやっぱキャラクターってすごい重要じゃないですか。
うん、重要だね。
なんだろう、グッチョーさんだったらもうさ、あの、もう、筋肉の弾ける、あの、バチコーンっていうヒットだったりさ、はいはい、ね、僕で言うさっきのクラウドの、すごいもう、かっこいいっていうものを具現化したような、その、キレのいいダンスみたいな。それで言うと、はい、リルって、もう、バトル気質、バトラーっていう、パッションがすごいっていうタイプなんですけど、あの、やっぱバトルをしてると、特に B-Boy ってバトルから生まれた文化なんで、あの、ね、ギャングの構想でさ、若い人たちが殺し合ってた時に、若い命をこれ以上失ってはいけないっていうので、ギャング同士でダンスで決着をつけようって始まったのがブレイクダンスって言われてるんですけど、
はいはい、
まあ、それくらいバトルにはすごい、重きを置いてる中で、もうリルのバトルは、もう見てて、もう男の闘争本能をかき立てられるぐらい、もう本当にもうやばいんですよ。
スパルタなんだ。
もうスパルタなんですよ。リル、スパルタの時代に生きてたら間違いなくもう百戦錬磨になったんじ
ゃないか。なるほどね。
で、結構踊り方のスタイルとしては、なんだろう、ブレイクダンスの技でスレッドっていう足を、こう足と手で、穴を作ってそこかにもう一個の足を通すとか、ちょっと軟体系に近い技があるんですけど、まあそういう感じがリルの持ち味なんだけど、まあそれ以上に、リル大体ソロバトルで、バトルしてる時に相手のことめちゃめちゃおちょくりまくるんですよ。
はいはいはい。
もうめちゃめちゃおちょくりまくるし、リルも生地爆中とかできるもんだから、相手が爆中してきた時に、それに合わせて相手とほぼ同じ方向で爆中するんですよ。
なるほど。
だからもう下手したら、もう下手したら一触即発というか、当たるんですよ。
はいはいはい。
で、実際に、バトルの中で、そのリルが、もうテンション上がりまくっちゃって、相手が自分のとこに突撃してジャンプした瞬間に、相手に向かって突撃ジャンプして正面衝突した事件があって。
よくないですね。
もうあわや大惨事ですよ。
事故ですね。事故ですね。
本当に。事故とかね。BC1 のロシアで行われた大会とかでも、アルコリルっていうロシアの B-Boy に対して、自分の持ってたニット帽を投げて、相手の顔にぶち当たるみたいな。まあそういうね、ちょっと、やんちゃというか、問題児なところがあるリルなんですけど、まあそれでもね、はい、レッドブル BC1 で3回も優勝してるから、そのレッドブルの公式スポンサーのダンサーとして、まあレッドブル BC1 オールスターズっていう、うん、まあそのダンスクルーの中の中心人物としてね、もうずっと居続けてるっていうだけあって、実力は折り紙付きなんですよね。っていう、はい。また、僕はこの二人目として、B-Boy リル。もうこれもブレイクダンスやってたら知らない人はいないんじゃないかっていうぐらいの有名なダンサーとしておすすめさせていただきます。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、最後ですね、私の方から。
はい。
最後の一人は、スリムブギ
ー。いいね。
スリムブーギーです。彼はアメリカのダンサーですね。
そうですね。
はい。スリムブーギー、まあ、そのままスリムって入ってる通りのスリムな人ですね。
そうですね。
はい。スリムな
人。その名の通りすぎてちょっとあれなんですけど。
その名の通りスリムな人なんですけども、まあ、この人もね、ヒットが。
ヒットが。
ヒットが。ビートが見える。
ビートを可視化できる。
ビートが見えるんですわ。
スリムブーギーのダンスには。
もともと、多分俺らが大学生ぐらいで10年前ぐらいの時は、まだそんなに上手い感じはしなかったんだけど、もう年々スキルがどんどん上がってって、で、今やまあ、いろんな大会でジャッジをしたりだとか、もちろんその日本で開催されてる一番大きい大会ダンサーライブっていうものでも優勝したりだとかしてて、はいはいはい、で、本当にすごい人なんだけど、 この人の一番すごいなって思うところは、音の使い方と体の使い方が独特っていうね。
そうだね。本当に。
なかなか予想ができないんだよね。うん、この人のダンスは。
うんうんうんうん。なんか毎回毎回さ、そんな動きあったんだっていうようなさ。
そうそうそう。なんか、普通だったらここでその動きするよなって時でも、なんで、この音取るよなって、思うんだけど、そこで撮らないっていうね。
あれ？
そうそうそう。普通の人の斜め上を行くっていう、で、ジャッジもお喜びみたいな感じのスタイルのダンスをやるから、まあ見てて面白いよね、一番。
いや、そうだよね。なんかさ、結構さ、ダンスとかってさ、もうそこまで上手くなってくるとさ、そのお決まりのさ、シグネチャームーブというかさ、あの、うん、セットが決まってたりするじゃないですか。
そうね。
でもさ、スリムブーギーのバトルって毎回見ててさ、全部違うよね。
なんか、そうなんだよね。で、そのヒットの一個一個が強いからこそ、その強弱も生きるし。だから、スリムブーギーはやっぱり結構世界で一番、というか、世界で一番上手い人のうちの一人だとは思うけどね。
間違いなく世界の中のトップポッパーの一人だよね。
トップポッパーの一人だね。
ね、今まで、そのさ、出てきたさ、グッチョンさん、ホアンさんと並んでさ、スリムブーギーってやっぱスキル的には上にいんの、はい、それとももう、やっぱここの三人で競ってんの？
いやー、まあ、競ってんじゃない？
競ってんだ、やっぱり。
そう思うけどね。なんか、まあ、そこはあんまり優劣はない気がするけどね。まあそれはもちろんそのバトルによって勝ったり負けたりとかっていうのはあると思うけど。
まあ確かにね、ジャッジの好みとかね、その時の曲とかね、そうそうそうあるしね。
そうそう、あるからね。ただまあ、どっちが上手いかって言われたらまあどっちも上手いよねっていう話になってくるよね。
そうね。
ああ
もうなんか、もうこれ以上わかんねえみたいな、ね。
うん、それ以上わかんないよみたいな。もう何目指してんだよみたいな話になってくる。
こいつらうめえもんみたいな。何
ジャッジも困るんじゃないかなと思うけどね。
あ、そうだよね。もうさ、多分スキル点とかでさ、もう優劣つけらんないよね。ミスとかしないか。
そうそうそう。
そうだよね。
なんでこっちにいないのってなるでしょ、多分。
お前らこっち、そこじゃないの、お前らがいるとこって、ね。
そうそうそう。はい、そんなことで、最後の一人はスリムブーギーでした、は
い。そうですね。もう最後を飾るにふさわしいポッパーだったんじゃないでしょうかということでね。じゃあ僕の方も最後一人紹介したいと思います。はい、僕は日本から。最後ね。
ジャパン。はい。
はい、B-Boy 一世ですね。
B-Boy 一世来ました。九州。
もうやっぱり僕は同じ九州出身として彼を推したいと思っているんですけど、福岡県ですしね、
はい、
彼は。
はい。
まあ、B-Boy 一世くんもメディアにもね、やっぱたくさん出てるんで、ダンサーじゃなくても知ってる人は多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、もう、B-Boy 一世くん今何歳かな二十歳なったのかなぐらいの子だと思うんですけど、うん、史上最年少で、先ほどリルの時に紹介したレッドブル BC1 で優勝してるんですよ。16歳の時ですね。
すごい。
もう、もう衝撃的でした。それまでは、日本の B-Boy の中でって言ったら、B-Boy 大輔っていう、これもまた、うん、九州の長崎のね、B-Boy が、ずーっと一番上手い、一番世界に近い男って、ずーっと言われてたんですよ。はい、でもなかなかやっぱ大輔も、BC1 で優勝することができなくて、
はい。
大輔がもう BC1 を、諦めるって、もうここまでかなっていうので、諦めた翌年に一世が出て、優勝したっていうね。
いやー、すごかったね、あれは。
16歳でなかなか世界大会で優勝できるっていうこともないし、彼の何がすごく特徴的かっていうと、もう全般的にスキルがすごい高レベルなんですよ。大体 B-Boy、ブレイクダンスって、パワームーブって言われてる、そのくるくる回るね。系、頭で回る、手で回る、逆立ちで飛ぶとか、そういう系のやつと、はい、フットワーク、スタイル、グラウンドウォーキングっていう、その手にね、地面に手をついて、そのステップを踏むっていう、二つ大別されるんですけど、 大体パワームーバーの人ってスタイル苦手だったり、スタイルはパワームーバーできなかったりっていう、うんうん、まあそういうのがあるんですけど、一星くんはどっちもできちゃうんですよね。
うん、
一星くんどっちもできちゃうし、なんなら一星くんアクロバットもめちゃくちゃうまいんですよ。
両刀使いですね。
はい、で、彼自身のオリジナルムーブもたくさん持ってて、
うんうん、
もうなかなかやっぱり真似ができないムーブをやるっていう、もうそれだけでやっぱブレイクダンス的には価値が高いので、やっぱり評価も上がるけど、はい、やっぱそういう意味でもね、うん、一星くんっていうのは、もうそのキッズダンスムーブ、ブームが起きた中で、もう真っ先にそのキャリアとそのポテンシャル、才能の頭角を表したうちの一人。でも今彼はそのレッドブル BC1 を優勝してから、さっき言ったリールと同じね、レッドブル BC1 オールスターズの中に入って、大輔もその中にいますけど、うん、まあその、レッドブル BC1 オールスターズとして、その、なんだろうな、各、世界各地をもうツアーで回っていくっていう毎日を送りつつ、うん、まあ日本のファウンドネーションっていうクルーでもね、活躍して、はいはい、世界大会に出て優勝したりとかしてるんですけど、
うんうん、
まあそういったね、これからも、もう将来が楽しみな日本が誇る B-Boy ですね。
うん、いや本当にね、その、いやだから日本ってやっぱダンス強いんだよね。
そうなんだよね。
ちょっと取り上げられてもいいと思うんだけど。
そう、やっぱ、なんでだろうね。なんか日本ってストリートダンスとかさ、
うん。
歌とかさ、そういうのに対するさ、なんだろう、エンターテインメントの土壌ってあんまり大きくないよね。
うん。世界大会で優勝してる人とかも結構いるしさ、ポッピンも、ブレイキンとかもそうだし、ね。
いや、ヒップホップとかさ、
ヒップホップとかもそうだしね。
ハウスとかロッキンとかもそうだしね。
あ、一時期さ、ダンス番組、ダンスのテレビ番組、結構、それこそダンスアライブとか、
うん、
そういうのやってたけど、
うん。
なんか今やってんのかな、深夜。やってないよね。
やってないんじゃないですか？
ダンサーヒーローとかね、めっちゃ盛り上がってたけどね。
盛り上がってたね。フィッシュボーイが司会やってたやつでしょ？
あ、そうそうそうそう。
カマーンとか言ってたやつね。
あ、そうそうそう。そうカマーンって言ってた。
言ってたやつ
ね。いやー、ね。
いや、そうなんだよね。
なくなっちゃったよね、また。
うん。そうなんだよね。なんかさ、その優勝とかしてもさ、うん、朝のさ、ニュースとかさ、ミヤネ屋とかのさ、1コーナーで取り上げられて、その場でなんかさ、ムーブかましてさ、ちょっと微妙な空気になるっていうさ。
いやーねー。
さ、30秒ぐらいのさ、大したことやってないやつでさ、すごいわさ、わざとらしい、すごーいみたいな、
空気。ねえ。まあ、あんまテレビで見せるもんじゃないっていうのは分かるっちゃ分かるけどね。なんか、ね、なんかノリが違うっていうかさ。
まあでもその点さ、アメリカとかさ、やっぱりガットタレントはさ、すごく大きな番組じゃないですか。もう全世界で。
あ、そうだね。
うん。とかさ、アメリカンアイドルとかさ、やっぱああいうところでもさ、いるし、正直さ、それでさ、有名になったダンサーってめちゃめちゃいるじゃないですか。
そうだね。
日本もさ、やっぱそういうのがもっと出てきていいと思うんだけどね。
もう、そういう番組なんかなくなっちゃったよね。前やってたけど。
スタードラフト会議で
しょ。あ、スタードラフト会議か。ねえ。スタードラフト会議もなんか微妙だったもんな、番組自体が。
ね、微妙だったよね。
うん。なんか、やるならもう、一緒にしちゃえってほしいよね。アメリカガットタレントみたいなさ。
あ、そうそう、なんかガットタレントジャパンができればいい。
ね、ガットタレントジャパンでよかったじゃんね。
本当に。本当にそう思う。
まあでもなんかあれかもよ。今後そのアマゾンとかさ。
うん。
そういうのでなんかやってくれるかもよ。
オリジナル番組でね。
そうそうそう。
いや、ぜひやってほしいですね。そしたらやっぱ見るな。
ね。そうだよね。
って思うけどね。まあそんなこんなで、うん、紹介してきましたけれども。
はい。
ちょっとね、紹介したりないな。
そうね。まあ今回はちょっと二人の好きなこと話してるし。時間もオーバーしてやっていこうかと思いますが、番外編ということで一人ずつあげますか？
そうですね。そうしましょう。
うん。番外編ということでね。どうする？ユウから行く？
あ、じゃあ僕から行こうかな。
ユウから行く？どうぞ。
さっきたかしくんから言ってもらったから僕から行こうかな。
はい。
ジャンルが違うんすけど。
はい。
いや、でもさ、番、一人って結構難しいよね。いっぱいあげたくなっちゃうからね。
一人選んで、もう、これはもう、パッと。
いいっすか、
は
い、
どうぞ。
馬さんですね。
馬。馬。
馬さんっ
す。馬、そこ来たか。それはね、確かにね、番外編であげるのにね、ぴったりというか、もう、大好きだな、俺は、馬さん。
馬さん、いや、あのね。
めっちゃ好きだな、俺。
いや、そう。あの人はヒップホップでいいのかな、ジャンルって。
ヒップホップだね。
ヒップホップだよね。そう。馬さんって、ね、ヒップホッパー、男性のね、坊主の、ダンサーの人がいるんですけど。
北海道出身だったの確かに。
多分北海道だったと思う。そう、まあ、馬って本当にあの動物の馬なんですけど、名前が、ダンサーネームが、彼のダンスこそ、誰とも被らないというか。
いやそうだね。
何からインスピレーションを受けてるんだろうって思うぐらい、すごい独特なダンス。てか、あれヒップホップなのかなって思うぐらい、なんかコンテンポラリーとかじゃないのかなっていうぐらい、すごい独特な動きをしてて、でも結構多分、その自然の動物とかから着想を得てんじゃないかなっていうような、ムーブをすることが多いですね。
そうだね。馬さんのさ、あのクルーの名前なんだっけな、三人組の。
魚馬ゴンでしょ。
あ、魚馬ゴンだ。その魚馬ゴンのさ、ショーケースもめちゃくちゃ面白いよね。
めちゃめちゃ面白いね。エンターテインメントとしてのダンスが非常に上手だなっていう印象。
いやー、そうだね。まあ、もともとダンスのスキルがありきなんだけどね。
そうそう。やっぱ、上手くないと面白くできないから、ダンスって。なんかさ、ね、その、下手な人がさ、面白おかしくやっても、それって、しらけちゃうっていうのが、やっぱダンスの難しいところで、それで言うと、馬さんのダンスってめちゃめちゃ面白いんだよね。
めちゃ面白いね。でも誰が見ても、ああ、そこの人なんか面白い人だなって思うダンスだよね。
そうね、まあ、人によっては頭おかしいんじゃねえかなって思う人もいるかもしれないけど、でも実際そういった中でも馬さんってすごい、やっぱりダンスの大会での実績も残してるし、世界大会にも出てる経験もあるし、それこそね、ダンサーライブでももう常連ですよね、本当に出てくるのが。っていうくらい、やっぱりすごく、スキルがあった上で面白いダンスをするユニークなダンサーとして、僕はちょっと馬さんをね、推したいですね。
はい。番組に馬さんでございました。
はい。
いやー、久々に馬さんのダンス見たくなったな。
それ
したら。
はい、ということで、じゃあ、たかしくん。
はい。番外編に、番外編というのがふさわしい、フランスのダンサーですね。サラ。
サラね。
サラ。
サラね。
ございます。
はい、サラね。
はい、サラですがね、この間丸見えを、世界丸見えを見てまして、世界丸見えで、番組の中で、空港の検疫で捕まっちゃう人の番組あるじゃないですか。
ありますね、
はい。取り上げたりしてるんですけど、そこにサラ出てました。
待って、なんで？なんで？
いや、なんか捕まってた。お前本当にダンサーか？みたいな。お前本当にダンサーか？みたいな。怪しいの持ってんじゃないのか？みたいな。みたいな。そんなことないよ、みたいな。世界的に有名なダンサーだよ、俺、みたいな感じで。
でも世界的に有名なダンサーなら間違いないんだけど、そこで出るか。サラ、そこで出ちゃったか。
いや、でもね、そのサラの、そのダンサーとして、なぜ番外編かっていうと、まあ、多分ジャンルとしてはポップなんだろうけど、ポップもできるし、ロックもできるし、ブレイクもできるしっていう、何でもできちゃうんだよね。
そうなんだよね。彼何でも屋さんなんだよね。
あ、何でも屋さん、筋肉もムキムキだしさ。
本当だよね。なんかさ。
ムキムキだけど、めちゃくちゃアイスレイ柔らかい。
そう。なんかさ、あの筋肉量であのさ、関節の可動域やばいよね。
そう。プラスそのめちゃくちゃお茶目だから。
うん。
なんかダンス見ててめっちゃ楽しいっていうね。
確かになんか、 馬さんとは違った意味でコミカルだよね、ダンススタイル。
うん、そうそうそう。
そう、だし、実際そのサラってさ、高志くんが紹介してくれた通り、フランスのダンサーだけど、うん、あの、バガボンズっていうブレイキンのクルーに所属してて、
うんうんうん、
あの、そのクルーで、あの、世界大会優勝してるんだよね、ブレイクの。
いやー、なんでもできちゃうな、サラ。
ねえ。
すごいな。すごいな。
ね。でも、なんかさ、で、サラって言うと、すごい僕一個気になったことがあって、
うんうん、
彼ってゲイなのかしら？
あ、多分ゲイだよ。
だよね、なんかさ、結構ダンスのムーブってフェミニンな動きすること多いよ。
ああ、そうだね。多分ゲイだと思うな。
だよね。
うん。
いや、やっぱね、ゲイのダンサーって強いんだなって思った。
いや、でもなんかの動画でね、ダンサーライブの予選かなんかでね、こう、うん、ダンサー踊ってて、
うん、
で、こう、曲のその、合間じゃないけど、
うん、
ムーブ一回終わらせて、で、相手と握手しようとして、相手が近づいてきた瞬間に、
うん、
ヘッドダウンして握手しないっていうね。めちゃくちゃ面白い。
いやー、ずるいね。
うん、そうなんだよね。
まあ、わからない人にちょっと説明すると、ゲッタンっていうロックの技があって、足をね、引いて床にペターンってつく技があるんですよ。
そう、よく、ジャニーズとかもやってる技だから見ればわかると思うけどね。
そうだね。で、結構それをね、ロックの決め技ですることが多いけど、そのサラは、仲良く、握手をしに行こうとした瞬間に握手しないっていうね、ゲッタンで。
そうそうそう。いやー、なかなかね、面白い。
なかなかな相手のおちょくり方ですよ、それ。
おちょくり方ですよね。
まあでもそれも気づかれないようにやるっていうのがうまいんだよね、そこがまた。
そうなんだよね。
そう。いや、三人目、サラということでね。いや、間違いなくこれも番外編としては間違いのない。
間違いのない。
ね。
ですね。
イタレミ。
というわけで、今回、デコリミということで、ダンサーをたくさんあげましたが。
まあ、やっぱり僕たちがね、ずっとダンスやってきてるともあって、今でもやっぱちょっとアンテナは張ってるよね。ダンスに。
そうだね、そうだね。
だし。
まあ、でも今年とかね、ダンサーライブとかも中止になっちゃったんだろうね、これは。
なっちゃったでしょうね。やっぱ BC1 とかそういう大きいダンスの大会も、もうどんどん中止になるんじゃないかなってちょっと思ってますけどね。
ね、
まあちょっと悲しいかな。でもまあその代わり結構今さ、そういう日本とか海外もそうだけどさ、インスタライブとかさ、ツイキャスとか、
う
ん、TikTok 使ってさ、そのオンラインレッスンみたいな。無料でのやつとか、ちょっと小技みたいなのをやってるのはすごくいい動きだなって思って見てましたね。
そうね。
うん、せっかくだからね。
というわけで、
はい、
皆さんもね、レッドブルとか、そのインスタとかでフォローしたら結構ダンスのね、やつがいっぱい出てくるからね。
そうね。ぜひなんか、そのダンスってただやるだけじゃなくて、めっちゃ面白いダンスのショーとか、ダンスのバトルとかそういうのをね、見てお気に入りのダンサーをね、見つけてもらって、自分がやらなくても、まあ、ファンになって、追っかけていくっていうことをやってもいいんじゃないでしょうか、と思いますけどね。
はい。うん。
ということで僕はね、ちょっといつになるかわかんないけど、次回冬吹き男の件をね、いつできるのかなって楽しみにしてますよ。
そうですね。冬吹き男の件をちょっと、そうですね。はい。やりましょう。というわけで、
はい、第15回。
第15回ですね、はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
See ya.
See ya.